QIC. ザンザラザラザンザンザンザンザンザンピッポーって知ってますかね。
知らないです。
知らない、
はい、
あらそうっすか、
うん、
三和やかに
あそこらは知ってます。
ああ、そうですか、は
い、
婚姻を知って
ついでの記憶ですね、
爽やかに諦めて石
坂浩司も出るやつでしょ。
そうですよ、
そうですね、
爽やかにな子をっていうね。
いい人ですよ、推薦した、
1970年の4月2日から1970年10月22日まで毎週木曜日の夜8時から放送しておりました。
生まれてないですね。
生まれてない
最初はね、
僕もまだ生まれる前。
生まれてます。
あ、 そうそう、ありがとう第1シリーズ、別名婦人警官編、
あそんななんとか編ってあるんですか。
そうです、
純情派とかそういう感じですね。
純情派とは違うな、
違うな、
違うな。
でも テーマがあるわけでしょ、なんとか編とか。いや
いや、だってあれはだってドラマがいろいろだも違うドラマになっちゃうもん。
いやでもそういうことでしょ。
それだったら
熱中時代ならまだ
分かるんですけど。
そうそうそう、熱中時代刑事編と
教師のやつが、
教師のやつ、もともと熱中時代教員でしょ。北の広大って言うんだなみたいな、あれ。で第2シリーズは1972年の1月27日から73年の1月18日まで、看護婦編、
それも水田寺教皇、
そうですよ、で、第3シリーズは1973年の4月26日から74年の4月25日まで魚屋編、で第4シリーズは1974年の5月2日から
じゃあ県庁長みたいな、
そういうこと、
そう
そういうこと、
こっちの方が75
年の4月24日まで。ちなみに、山岡久乃さんが、まあ、その主役級として出ていたのは第3シリーズまで、第4シリーズは京塚雅子さんと相良直美さんが、まあ、メインになっていくわけですね。はいはい、基本的に水前寺清子さんと山岡久乃さんが親子、でその、まあ、水前寺清子さんの、ロマンスの相手になるのが石坂浩二さんという、まあパターンですわ、これがね、今も CS でやってますけど、時々、BS か、BS でやってるんですけど、画質がいい、その2インチのさっきのテープの話なんだけど2インチの原版がね、あるんだな。でそれをちゃんとまあおそらく別のやつにコンバートしてんだと思いますけど、ちゃんと VTR のいい状態のやつがあるもんで、だからねフィルムってね、その映画ね、あれね古くなるとやっぱほら雨が降ったりさ、こう傷が入ったり、なんかこう古臭さが出ちゃう、変色したりとかっていうのが、まあもちろんデジタルで直すこともできるし現場は綺麗だったりするんだけど、でもその例えば再放送なんかで古いやつ見るとやっぱ古い映像に見えるじゃない、フィルムは。ところがね VTR ってその時のなんていうのかな、その解像度は今のハイビジョンから比べるはるかに落ちるけれど、なんかツヤとかね、ノイズとかが少ないから、なんかね妙に 生々しいというか、最近撮ってる映像のようにも見えてしまう。でそれでそのありがとうをやってんですよ、でこの間その、この第1シリーズの婦人警官編じゃなくて、これ俺は見たの監獄戦編だっけ、を見てましたけど、なんかねご質いねとかって見てましたけど、でまあなんかでもねセットがね、やっぱね当時のセットってねなんかね やっぱりベコベコなのよ、ね、だ例えばほら扉アパートに住んで、アパートみたいな寮みたいなとこ住んでんだけど、で山岡久乃と、その、水前寺清子が一つ部屋で住んでるわけで、親子で、ね、でそれで誰かが訪ねてくるわけよ、すると何とかさんとかになんかこうドアをガチャッて開けると壁も動くのね、壁も微妙に動いたりとか、なんかそんなのね、でそういう時代ですよ、当時のいわゆるスタジオドラマの、スタジオドラマのセットって、まあまあその
作ってますって感じ、
ね、表しかないものがほとんどで、裏側はもうね東方ビルドとか書いてあるような、ベニヤだからベッコベコで、で四隅だけ三角形で補強してあるの、分かる人は分かんないけどな三角形全部三角形なの、三角形で、ね、しかもねあれ釘じゃなくてね あのタッカーでね、うんうん、バチンバチン打って止めてんですよ。あれ作らせたら私相当うまいですけどね。であれをね、だからそういう時代ですよ、1970年代のスタジオドラマ、うん、今日のテーマは、ですから山岡久の記念、うん、花岡山スタジオからお伝えしておりますんで、うん、山岡久のさんつながりで、うん、ありがとうがテーマです、うんうん、どうですか、ありがとうは、もう物心ついた時からずっとご覧になってたという
、いや、見てないですね、
ですけど、どうですか、
見てない
です
ね。あ、そうですか。他に山岡久さんってなんか映画とか出てなかったし。
いや、出てますよ。
映画なんで、ね、出てますか。
何って言われても
、ね、結構ね、
あ、そうなんすか。
主役とかじゃないからさ。
まあまあね、お母さん役が一番多かったと思うんですけど。
いや、結構いろいろだよ。
だって若い時からお母さん役でしょ。だって。
いやそうじゃないんですよ。
なんかそうでもないんですか。
そうでもないんです。あれ後半ですから。
何十代？
いや、だから後半っていうか、そのなんだ、テレビの世界に行ってからそうなったんですね、あの人。
なんですか、もともと映画女優かなんか。
映画の、あの、もともと宝塚に入ったんだけど、入ったんですけど、はい、結局そのそれ戦争になって、はい、あの何もでやらずに、で、普通のあれになったんですよ。
そうなんですね。
なんせ、まあ、出てる本数がすごいからね、うん、昔はほら、あの映画が量産されてた時代だから、うん、山岡久乃さんなんてのは本当便利な女優さんなんで、うん、もうほとんどにこう出てるちょい役とかも含めて、う
ん、あの主役はなかったんですか。
主役ってのはあんま聞かないね、うん、山岡久乃主演ってありますか、映画で。
映画では
ないか。
いや、あるかもしれないけど、
例えば晩年のやつを遡っていきますか、
う
ん
う
ん、
その、はい、そうですね、
最後に出た映画は1997年の、はい、コスモスという映画、これはあの小田茜、主演、で小田茜、松下めぐみの、なんかこう、あのいわゆる美少女映画のおばあさん映画なんかだと思います。音楽は佐村郷地守さんです。そこが、
その時の佐村郷地ってあっちの人ですよね。
あっちの人ってどういう意味ですか。
そう、あの、ちゃん、偽物の方ですよね。
偽物っていうか、まあ、うん、本物の佐村郷地。
あれ？
で、その前に出たのが1994年、うん、釣りバカ日誌7。うん、これお母さん役です。
誰の？
加瀬大将の6か。
7ですからね。うん、もうね、もうちょっとね、釣りバカ日誌数が多くて探すのが大変でね。
ですね、
釣りバカ、あった、見つかった、釣りバカ日誌7はキャストは
名取裕子のお母さんかな。
そう、名取裕子がね、歯医者さんなのよ。でね、あのスーさんがね、歯の治療で行っちゃってね、その前にね、海でやってんだよ、
何が海でやって
んの、その釣りしてる時にたまたまいて、うん、
あ、会ってるのね。
そう、で別れるかどうかっていう、なんか亭主が寺脇だかなかったでしょ、違ったよ、なんかそ、うん、なんかそ、だから、まあいいや。
でその前は
今ね、ちょっとね、今携帯でスマホでやってるもんですからね、今
なんかピーンとくるのがないな。なんかテレビが多いけ
んか。まあ、あのあれですね、あのなんだっけ、テートも、あ、じゃ、二郎物語か、これ。
二郎物語。
二郎物語ありましたね。
まあ、二郎物語って犬？あ、違ったね。何でしたっけ？二郎物語何でしたっけ？
それ太郎二郎だろ、あんたが言ったら。南極物語のこと言ったのか。
いや違う。
まあでもね。ざっと言いますよ、釣りバカ日誌の前はパチンコ物語、その前は善人の条件、うん、その前が二郎物語、うん、その前が上村直美物語、うん、その前が悪魔の手まり歌、
う
ん、
あ、そういう怖いのも出てましたっけ。
普通の役ですよね、うん
うん、あ、普通の役、ね、
でその前が松林宗桂の喜劇100点満点。
いや、知らない。
僕はこれね、東宝で見た、喜劇100点満点、日の当たる坂道とかね、うん、だからあのね、1970年代はね、うん、あんまり映画は出てません、うん、やっぱテレビが主です、この人で。テレビドラマのホームドラマにはもう欠かせない人で、したね、まあ、あの今私あの思うんですよ、スタジオドラマってやつがもちろんありますよ、スタジオで撮ってるドラマありますけど、いわゆるスタジオドラマっていうジャンルと言っていいのかな、うんうん、もうほぼロケがない、
うんうんうん、
表のシーン、うん、例えば公演のシーン、ね、いや違う、うん、公演のシーンであってもスタジオで、うん、こうあの、うん、だから一番近いのは何かっていうと、あのドリフ大爆笑や、うんうん、ドリフ大爆笑は何が何でもスタジオで撮っちゃうじゃないですか、うん、ね、それが
志村けんのやつとかね、
そうそう、
バカ殿様シリーズ、
さっき朝ドラとかもそうでしょ、
あ、まあ、
まあまあそういうことそう、で例えば昼の昼ドラもそうなのよ大体、うんうん、ロケもあの後半はだいぶあったけど、うんうんうん、あの基本的にスタジオで撮る、うんうんうん、でそれがねやっぱ減ってるんですよ、うんうんうん、でこれはね僕は一つの文化だと思う、うんうん、でそういうのをね、あの NHK なんかまだやってる方だと思うんですけど、うんうんうん、やっぱ減ってるん、うんうん、であの今何が言いたいかというと、あの今関西テレビで、うん、ある募集キャンペーンをやってます、はい、これ何かというと、あなたが持っているドラマ、うん、ドテライやつのビデオテープを教えてください、うん、要するにドテライやつというドラマがあったわけですよ、うん、これはね、うん、あの、4年ぐらい続いたんです、ずっとあのなあの、なんで立志編だって、先週編だってとか戦争編とかいろいろあって、でその西郷輝彦さん演ずる、うん、山下桃三という一人の青年が、うん、苦労して、アキンドとして台頭していって、うん、一つの会社をでっかくしていって、うん、っていうそのいわゆるサクセスストーリーです、ど根性ものの、うん、でこれを4年間大人気でやった、うん、でこれがね、その1970年代というのはやっぱりあのビデオテープを使い回しちゃう時代だったので、うん、その残ってない、うん、ほとんど、うん、ところがあの奇跡的に、うん、このドテライアスの、うん、放送を、うん、その放送いわゆる業務用で使う四分の三というやつで、うん、録画してた人がいたんですよ、うん、かなりの、あの回を、でそれは誰だったかというと、その西郷輝彦さん演じる山下桃三のモデルとなった、はい、山本武雄さんだったかな、
その人がね直接ね、
の会社、その要するにそのドラマの舞台となる会社、今キャンプ用品だとかいろんなもの作ってます、ヤマゼンの、そこがその自分の会社に関係することだからって言って、ね、録画してた、うん、それがねかなりの本数残ってるんですよ、でただいくつか抜けてんのね、抜けてるやつを今カンテレが探してるんですよ、
はいはい、
でいくつかなんか見つかったらしい、
すごいですね、
でねそのねスタジオはもう何が何でもスタジオドラマですよ基本的に、たとえそれがあの 南方 の、 あの島の捕虜収容所であろうが、あの波打ち際であろうが、うん、何であろうがもうセットで撮るみたいな、でそれをねちょっとねこれは一つの文化としてね、うんうん、僕は残すべきだと思うんですが、うんうん、なのでこのドテライアツのやつがこうコンプリートされることを本当に願っていて、うん、でまあ全然ありがとうとは関係ないんですけどね、でこれあのどういうところにそのテープがあるかっていうのをこう求めているかっていうと、例えばその当時ビデオテープを持ってた人って金持ちなんですよ、
うん、ですね、
でただドテライアツの場合は圧倒的に男ドラマなんで、うん、あれ女性はあんま好きじゃなかったんですよ、うん、なんか男っぽいなんかこう汗臭いドラマなんで、であのおっさんが見てたの、うん、ともかくね あれ火曜日だったか何曜日だったか忘れましたけど、あのドテライアツがある曜日はみんな早く帰るんだよおっさんが、うん、あの残業もそこそこに、うんうんうん、で酒も飲まずに家に帰って、うん、で風呂入って、うん、でビール開けてさあ始まるぞって言って、うん、それで見てたんで、ところがその中には金持ちもいるわけですよ、うん、そこそこの録画してみたいっていう人もいて、うん、でそれが録画してるテープがどっかに押し入れの奥にあって、うん、そのおっさんはすでにもうこの世にいないんだ、
うんうん、
亡くなって、だから遺品の中にお父さんが録画してたテープがあるかもしれない、うん、そういうのが見つかってるっていうケースがあるらしくてね、でだからそういうのもあって、そのスタジオワーク、スタジオドラマの何かっていうのをぜひもう一遍掘り下げてほしいなと思うのもあって、今日はこのありがとうというのを取り上げてみたわけですが、まあ確かにだから今も綿尾に、まあ、まさにスタジオワークですね、スタジオドラマです、
ですね、
ほぼロケってのはないでしょ、ね、だから表のシーン、公演のシーンだろうが何だろうが当然セット、だからまあさっきも言ったように、そのドリフやら志村けんやら、うん、あるいはNHK のライフだってそうですよね、うん、ほぼ スタジオにセットを組む、うん、あのやり方なんだよね。あれがその減っちゃってるかちょっとなんか違うものになってるっていうのが、うん、ありますがね。まあまあ、なことをお話ししたかったわけで、まあ、亡くなったからといって我々の生活には何も困らないんですけど、なんかちょっとコントだけにそっち側に行っちゃってるってのはちょっともったいないかなっていう気はしますけど、
ね。うん、
ま
あ、うちにはあるんですよ、そのマホネ監督の資料で、はい、なかったことになってる、もうなくなったことになってる、はい、ドラマが、過去のドラマがですね、ほうほうほう、テープが実はあったりするんですけど、
貴重なね、
貴重なやつあるんですけどね、はい、うん、
まあそういうことでございまして、うん、今日は山岡久乃記念金岡山スタジオからお伝えしている QIC です。きっとこの、ね、山岡久乃さんもこの番組を見守っていることだと思います。まさかこの部屋でこんなことをさせられやらされるとは思ってもいなかった、この部屋でと思っておりますけれどもね。一旦 CM に行きたいと思います。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。